下田明のラブバイブス。
どうもこんにちは。ちょうど1年くらい前に内定取り消しというのが話題になりました。で、1年経ってみるとですね、もう全く報道がされていないと。その人たちはどうなったんだろうと。取り消された後の将来は結構気になっている方も多いと思うんですけども、先日日経 BP 社よりですね、内定取り消しと、終わりがない就職活動日記という本を出版された間宮理沙さんという方、ここに内定取り消しの経緯とか、その後の1年間を書かれているんですけども、今日はその間宮さんにゲストとして来ていただきましたので、お話を伺っていきたいと思います。どうもこんにちは。
こんにちは。
ということで、今日は聞き手に吉田先生。
こんにちは。
何の周りなのか。
可愛い声だな。
可愛い声ね。女子大生的なね。
いました。吉田です。よろしくお願いします。
は
い。
でゲストに間宮理沙さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、間宮さんは今もう入社直前なんですよね。
そうです。
で、かいつまんでちょっと本の説明をしてしまいますと、要は去年の今頃、
はい、
内定を、あれなんですね、内定取り消しよりさらに上の段階なんですよね。
そうですね。辞退を強要されるというか、促される面談を受けました。
取り消しって通知しちゃうと企業の責任になって問題になるから、勝手に辞退してくれるようにきついこと言ったりとか、
そうですね、
を何回も面談でされると。で、その後もうその企業に行くのはやめて、2度目の就活をされて、で内定を
いただきました。
ゲットしたということで、これから4月に向かう新社会人という立ち位置なんですよね。で、その社会人に行く直前にこの本を出版されたということで、
この本の内容っていうのはそういう内容の、その一連の流れを書いてある本なんですか。
すごいんですよこれが、
そのまだパンチラ見せてんの。じゃないの。大丈夫。
そう、パンチラはないですね。
ではないんですけど、そうだから僕もその なんでね、これすごく共感したかというと、僕も実は就活も出してるんですよ。
パンチラ見せちゃんと買いましたよ。
ありがとうございます。
コメント言って、
でね、世の中に結構就活も溢れてるじゃないですか。でこう目線が、大人からのこんなもんでしょ的な、こう上から目線のものが多いですよね。
世の中の流れ的にね、不況があるしと仕方ないみたいな。
なんかどっちかっていうと、こう間宮さんのと僕のだけは、下から目線というか、横から目線というか、
同じ目線で、
就活本なのに
メッセージを
送る。実際の被害者というか現場の人たちがのメッセージが伝わってますみたいな話なんだ。
そう、被害者ってもまさにその通りで、
被害者って言い方もいけないけどね。分かんない、間宮さんのことは分かんないけど、
ね、ね、マメさんは内定取り消された人で、僕は内定のない人なんで、その去年ニュースを聞いた時は、正直ね、内定あるだけいいじゃねえかと思ってね、見てたんですけれども、この本を読んだら、これもこれで相当きついぞと。やっぱこの何ですかね、やっぱ言っちゃえば負じゃないですか、マイナスのことじゃないですか、起こったことが、それをこうプラスに転化するエネルギーみたいな出版というね、すごくこう共通、なんかいいな
って。本の内容的にはこう、嫌なことがいっぱいありましたっていうネガティブなものが、込みなんだけども、トータルで本の出版までしましたっていうことで、何かリカバリーするような。そうですね、
最後の終わり方とかもこう、就活を頑張って頑張って、こうなんとか自分らしく働ける場所を見つけられたっていうところで終わるんですけど、読んでる人もこう、頑張ればなんとかなるんだなって思ってもらえるような感じに仕上がってると思います。
なるほどね。
そうなんですよ。だから頑張ればなんとかなるのか問題っていうのもあるんですけど、なんか一個やっぱ共通してるのは、青春小説的な要素もあるとは思うんですよ。
そうですね。
なるほど。この絵で、間宮理沙さんの内定取り消しでまた新しい人生が始まるって言ったら、間宮理沙第一章みたいな感じ。
そうですね。
ここから
今までの23年間を、1年のにフォーカスはしてるものの、こうどんな風な考えで就活をしてきたり生きてきたかっていうのが分かってもらえると思います。
じゃあ、ある意味自伝なんですか。
そうですね。今のところまでの自伝的な要素は多いですね。
しかもそのタイミングが、僕もそうですけど、就活っていう大きなものに触れて、ある種成長しながらこう社会に迎合していくというか、いう過程の
迎合ってあんまりいい言葉じゃなくね。
でも
そうなの、
迎合しなきゃいけないところもありますよね。
そうですね、理不尽だなと思いながらも納得しなきゃいけない部分とか、
はいはいはい、
それなりに受け流して自分で何とかしなきゃいけない部分はあると思うので、
うんうん、
それがまさに多分詰まってます、ね、理不尽だけど、
うん、
なんとかそれをプラスにしようっていう葛藤というか、
社会になんとかこう入っていって、うん、その一になりたいっていう気持ちもやっぱりこもってるっていう情熱が、はい、かたやだって下田君なんかだって何にもないわけでしょ結局社会からドロップアウトしてる
わけでしょ、社会から。そうなんですよ、
ね、これはまあ目線は同じだけど結果が違うわけじゃないですか。
そこがすごくだよ、ここ今日の話し合いたい、
はいはいはいはい、なんか違うよね。それ何が違うの。
結局でそういうね、
うん、
あの間宮さんは組織社会に入る道を選んで、うんうん、僕はまあ社会では生きてますけど組織からこう避ける形になったわけですよ、
うんうん
で、まあ、そこが要は何だろう、すごく気になるのは今状況的にはその取り消しされた企業に謝罪を受けたっていう状況、
謝罪
文を送ってもらった、
要求した
っていう、要求して、
ごめんなさい、何その、あの就職ってそんな就職活動やったことないから分かんないんだけど、はい、そういうのって相当何大変おかしなことなの。
おかしい、内定
が決まった後で、
かなりな、
どういうことなんだろう内情的には。
内情、会社側から
見て、うん、会社が何をその間宮さんにも求めてこう辞めてもらおうと思ってたのかね。
はっきりしたことはちょっと分からないんですけども、はいはい、一応はあの、まあ、これは想像の範疇はい、ですけども、私たち取り消された側の認識としては、
うん、
多分リーマンショック以降急激なその経営悪化に伴って新卒を受け入れる余力がなかったと、
うん
うん、だから自主的に辞退をしてもらうように。
あ、内定してる時はまだ景気は良かったけども、
そうです、
その後その何ヶ月かの間で
間宮さんが確か、ストレートに行けば2009年入社だったんですね、うん、僕ストレートに行けば2008年入社だったんですけど、うん、2009年入社の人って2008年の4月くらいに内定をもらうじゃないですか、うん、そうすると2008年の9月にリーマンショックが起きたんで、入社までの間に半年間その景気の悪い時期があると、うん、その間に取り消されたうちの人と、う
ん、それってごめんなさい、それってなんか経営者の立場になったらなんか仕方ないよって、まあ、申し訳ないとは思うから申し訳ないけどもちょっと今回内定辞退してもらえないかって言って終わることだったんじゃないの。
そうなんです、
何が違ったの。
そこが、うん、多分この本がちょっと話題にしてもらえてる部分であって、
うんうん、
多分その辞退をしてくださいって言うと来年度その再来年度っていう採用活動で多分支障が出る
企業側にね、
そう、はいはい、あのブランドイメージが傷つくだったりとか、はいはいはい、やっぱりその会社を避けようと学生たちはするから、うん、翌年度以降いい人材が集まらない可能性が高くなるので、そういうのを危惧すると内定取り消しは絶対にできないし辞退をしてくださいっていうふうに言うこともできない、だからここには向いてないよとかクズの中のクズだっていうふうに怒鳴ったり叱責することでこう辞めるようになんて言うんでしょうね、促すというか、
なんかあれですね、ね本当は好きなんだけど別れなきゃいけない時にこうおめえなんかいらねえんだよみたいな、はい、こうちょっと短歌切って別れるような感じとは違うの。
違うんですね、本当は好きじゃないんですから。
そうです、
本当嫌いなのを嫌いって言わずに別れるためにみたいなことですよね。
嫌いって言われず、あ、嫌いって言わない、
嫌いってまあなんか
相手に理由をつける感じです。 あなたもこういうところに付き合っていけないわみたいな、
相手が別れてくれるのを待つみたいな。
そうそうそう、もう冷めてるんだけど、うん、もう吉田先生のこういうところが嫌ですみたいな。
いやそんなこと言わない寂しくなっちゃう
違う方向でときめくるやめてもらいますということでですね、まあ、お答え出てきたところで、今日はですねこの辺にしたいと思うんですけども、何か、この件とかですねラブバイブスに対するご意見ご感想は、ラブバイブス @jijou.com、VIBS ですねの方にメール等とよろしくお願いします。
もうちょっといろいろ聞きたいね、
もうちょっとじゃあまた聞いていきましょうかね、
はい、
それではさよなら。